本日の追悼記念礼拝にお越しくださいました皆様、またありがとうございます。愛する大切なご家族を失われ深いお悲しみと痛みとお寂しさの中にいらっしゃいますご遺族皆様方の上に神様の優しい御手の支えと慰めがございますように心よりお祈りさせていただきます。今特別の賛美をしていただきましたが、今演奏していただきました賛美歌はお手元の希望の賛美歌の415番、天津御国はという賛美歌でございました。美しい調べを心から感謝いたします。天津御国は常しえまで、暗き夜なき楽しき国、やがて夜なき御国にいらば、神は涙を拭いたまわん。希望の賛美歌415番、この賛美歌は天国のことを歌った賛美歌でございます。聖書にはこう書いてあります。あなた方は心を騒がせないがよい。あなた方は心を騒がせないがよい。これはイエス・キリストが弟子たちに向かって語られた御言葉でございます。イエス・キリストは12人を弟子として選ばれ、3年半の間、手取り足取り、弟子たちにさまざまなことをお教えになられました。弟子たちはイエス・キリストが出かけられるところへは同じように出かけ、直接イエス・キリストの声を聞き、イエス・キリストがなさる一つ一つのことを目の当たりにするという特権に恵まれました。また弟子たちはイエス・キリストが一人一人に優しい励ましの言葉をかけられ、優しい御手を置いてもらった人々の喜ぶ姿、安心した表情を持って家路に帰っていく姿をも見る機会に恵まれました。弟子たちにとってイエス・キリストはなくてはならない大切なお方でありました。新約聖書のヨハネによる福音書13章33節をお読みいたします。2つの訳の聖書がございますので、それぞれのページを申し上げたいと思います。口語訳という聖書をお持ちの方は後ろの方の聖書の164ページをお開きください。新共同訳という聖書をお持ちの方は、同じく後ろの方のページの196ページをお開きいただきたいと思います。新約聖書、ヨハネによる福音書、13章33節をお読みいたします。私は口語訳という聖書で読ませていただきます。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできない。これまでイエス・キリストと行動を共にしてきた弟子たちにとって、私の行くところに来ることはできないとおっしゃったイエス・キリストの御言葉は、どんなにか不安と恐れを抱く言葉であったことかと思います。これからはもうイエス・キリストの愛に満ちたお顔を見ることができなくなるのです。これまで耳にしていたイエス・キリストの力強く優しい御声を聞くことができなくなるのです。 愛してやまない、信頼しきっていた先生であり、救い主であるお方、イエス・キリストと別れなければならなくなるのです。私たちが弟子たちの立場に立って、その時の気持ちを想像するならば、弟子たちの心は何とも言えない悲しみと寂しさでいっぱいであったであろうということを思うことができます。愛してやまないイエス・キリストとの別れの日が近づいておりました。同じくヨハネによる福音書の第14章の一節をお読みいたします。次の章になります。ヨハネによる福音書第14章の一節です。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネによる福音書の第14章、そしてその後の15章、16章という三つの章は、すべてイエス・キリストが弟子たちに向かって語られた別れの説教となっているところです。その別れの説教の最初の部分は、今お読みいたしました一節のところです。あなた方は心を騒がせないがよいとイエス・キリストは語られました。イエス・キリストは間もなく十字架におかかりになろうとしておられました。その前に、あなた方は私の行くところに来ることはできないと聞いていた弟子たちにとって、これから一体どうなるのだろうか。イエス・キリストとの別れが近づいている弟子たちの思いは、決して心穏やかではなく、心は波が立ち、動揺しておりました。そのことをよくご存知でいらっしゃるイエス・キリストは、弟子たちに、あなた方は心を騒がせないがよい、との御言葉を持って、弟子たちを励まし、慰めてくださったのです。世に残る弟子たちの不安や恐れを誰よりもよく理解してくださるイエス・キリストの優しい御言葉によって、弟子たちはどれほど勇気づけられたことかと思います。私たちもこの世にあってさまざまな不安や恐れ、心配、葛藤の経験をすることがあります。聖書の御言葉は、直接的に語られた人々のためだけにあるものではなく、今日の私たち、現代を生きる私たち一人一人に向かっても、同じように語られている御言葉です。弟子たちに語られたイエス・キリストの言葉は、今日の私たちに向かっても、語りかけられています。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。二節と三節を続けてお読みいたします。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。イエス・キリストは天の住まいを用意するために、 天にお帰りになるとおっしゃいました。天の住まいとは永遠の住まいを意味しております。永遠に神様と共にいることができる場所が私たちのために用意されていると聖書は告げております。イエス・キリストとの別れは弟子たちにとって大きな悲しみと不安を抱かせるものでしたが、イエス・キリストのまた来る、私はまた来るとおっしゃったこの御言葉を弟子たちはどれほど希望の言葉として深く胸に刻んだことかと思います。告別説教の中でイエス・キリストが弟子たちにおっしゃった御言葉の中に、イエス・キリストがまた来られるということを述べた二つの御言葉を次にお読みしたいと思います。一つはヨハネによる福音書の14章18節の御言葉です。ヨハネの14章18節です。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。あなた方のところに帰ってくるとイエス・キリストはおっしゃいました。もう一つの御言葉は、同じくヨハネによる福音書の16章16節です。ヨハネの16章16節をお読みいたします。口語訳聖書では168ページ、新共同訳聖書では200ページになります。ヨハネ16章16節をお読みいたします。しばらくすればあなた方はもう私を見なくなる。しかしまたしばらくすれば私に会えるであろう。イエス・キリストは弟子たちに、私はまた来る。あなた方のところに帰ってくる。またしばらくすれば私に会えるとおっしゃいました。イエス・キリストの弟子たちへのメッセージがいかに希望に満ちたものであるのかということをこの御言葉は私たちに告げています。イエス・キリストがおいでになることについては旧約聖書にも新約聖書にも記されており、長い間語り続けられてきたメッセージです。各時代の人々にイエス・キリストがおいでになる、イエス・キリストにお会いできるというこのメッセージは弟子たちが受けたと同じように希望のメッセージとなり、全世界に住む人々のところへと届けられていきました。今日の私たちにとってもイエス・キリストがおいでになる、また来るとおっしゃったイエス・キリストにお会いできるというこのメッセージは私たちの希望であり、また私たちの信仰でもあります。イエス・キリストが赤ちゃんとしてこの地上にお生まれになられたことを漢字で書きますと、初めてこの地に臨むと書き初臨と言います。初臨に対して再びこの地にお臨みになることを再臨と言います。私たちの教会の名称でありますアドベンチストというこの言葉の意味は、イエス・キリストがおいでになる日を待っている人々という意味です。イエス・キリストの再臨を待つ人々、それがアドベンチストです。私たちアドベンチストは全世界的な規模でそれぞれの国に同じようにイエス・キリストがおいでになる日を待ち望んでいる仲間たちがおります。私たちのセブンスデーアドベンチスト教会が セブンスデーアドベンチストという名称を採用したのは、今から遡ること151年前の1860年のことです。それより以前に1831年以降、アメリカではウィリアム・ミラーという人が中心となって、イエス・キリストが間もなくおいでになるというこのことが一つの運動となって広がっていました。このウィリアム・ミラーという人はニューヨーク州のローハンプトンというところで農業を営むバプテスト教会のクリスチャンでした。ウィリアム・ミラーは熱心な聖書研究の結果、イエス・キリストが再びこの地上においでになる、しかもその日が近づいているということを知りました。そのことを知ったウィリアム・ミラーはこのことを人々に語り始めたのです。ウィリアム・ミラーがそのことを語り始めたのは1831年の8月からであったという記録があります。ウィリアム・ミラーのイエス・キリストのおいでを信じる、それを待つというそのことが、後の私たちのセブンス・デ・アドベンチスト教会に多大な影響を及ぼすものとなりました。ヨハネによる福音書14章の一節にもう一度戻りたいと思います。ヨハネによる福音書14章一節から三節までをお読みいたします。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。三節の終わりのところに、私のおるところにあなた方もおらせるためであると書いてあります。イエス・キリストのいらっしゃるところに居続けることができるという約束です。それはもう二度と別れることのない、私たちの心の内に寂しさや悲しみや涙という、そのような辛い経験をもはやすることはなくなるのですという、イエス・キリストの慰めに満ちた、励ましに満ちた言葉がここに記されております。イエス・キリストは私たちのために天の住まいを用意してくださっています。イエス・キリストがこの地上においでになる日は間もなくです。その日は近づいています。この世には悩みがあり、病、苦しみ、痛み、涙、死が存在いたします。しかし私たちのために用意されている天国には、それらの一切のものが存在いたしません。天の御国には喜びと平安が満ちているのです。イエス・キリストが弟子たちにおっしゃった、私はまた来る、あなた方のところに帰ってくる、またしばらくすれば私に会えるとおっしゃったこの言葉は、言い換えますと、私が来るまで待っていなさいというメッセージでもあることがわかります。もう一箇所聖書の御言葉をお読みしたいと思います。後ろの方になりますけれども、同じ新約聖書の 口語訳の聖書では322ページ。新教で訳聖書では377ページになります。テサロニケ人への第1の手紙、4章の13節というところからお読みいたします。テサロニケ人への第1の手紙、4章の13節からです。口語訳聖書では322ページです。新教で訳聖書では377ページになります。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。私たちが信じているようにイエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。この箇所は新約聖書のほとんどの部分を記したパウロという人が記したところです。パウロもイエス・キリストの再臨のことについて、イエス・キリストが間もなくおいでになるその日のことについて述べています。ここには眠っているという表現が記されていますが、ここではこの眠りとは死を意味しています。聖書では死は眠りであると告げています。その眠っている人々がイエス・キリストがおいでになるときによみがえると聖書は述べています。イエス・キリストが復活された、そのことが根拠となって私たちも死は永遠の終わりではなく、イエス・キリストがよみがえらせてくださる日があるということを御言葉を通して知ることができます。イエス・キリストがおいでになる時の光景をこの箇所から読む時に、天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くその合図の声とはどのようなものであるのだろうかと思います。そしてキリストにあって眠りについた人々がよみがえる、そして愛する家族と愛する友人知人と再会し喜び合うその光景はどのようなものであるのだろうかと、ここの文章を読むときに、その日は最も喜びに満ちた日、輝きに満ちた日、待ちに待った心の平安を得ることもできる素晴らしい日であることを聖書が告げていることがわかります。まもなくイエス・キリストはこの地上にお望みになります。確実に一日一日とその日が近づいている、その時の中に私たちが今日というこの日を迎えているということを私たちは心に留めたいと思います。パウロは4章の18節ので、だからあなた方もこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさいと記しました。 私たちが聖書の御言葉を通してお互いに慰め合い、支え合い、お互いに手を取り合ってイエス・キリストがおいでになる日を待ち望むことを聖書は教えております。今日の週報の中に瞑想の言葉というところがございます。皆様方のお手元の週報の裏面のところになりますが、一番右側のところになりますけれども、瞑想の言葉と書いてありますところをお読みいたしたいと思います。各時代の大総統上巻389ページからの引用となっております。これは私たちの教会が出しております本の中からの引用でございます。主の再臨は各時代において神の真の弟子たちの希望であった。また来るというオリブ山上での救い主の離別にあたっての約束は、弟子たちの未来を明るく照らし、彼らの心を喜びと希望で満たし、どんな悲しみも試練もこれを消し去ることはできなかった。苦難と迫害のただ中にあって、大いなる神、私たちの救い主、キリストイエスの栄光の出現は、祝福に満ちた望みで、この中に、どんな悲しみも試練もこれを消し去ることはできなかったという文章があります。イエス・キリストがおいでになるという、このことがいかにこれまで人々の中にあって希望となり、慰めとなり、励ましとなってきたものであるのかということが、この文章からわかります。いかなる苦しい、辛い、大変な状況の中にあっても、イエス・キリストがおいでになる、間もなくイエス・キリストにお会いできるということを思うときに、そこに望みを確認し、そしてその日が一日も早く来るようにと祈る人々の姿を思い浮かべることができます。私たちもこれまでの信仰の先輩方がイエス・キリストがおいでになるということを伝え、そして私たちにそれを託してくださったように、私たちも聖書が告げる最大の喜びの日、希望の日であるイエス・キリストの再臨の日を待ち望みつつ、イエス・キリストを信じる信仰によってその日を迎えるものでありたいと願います。キリストは再び来られます。あなたを神の国に迎えるために、キリストは再び来られます。あなたと共にお住みになるために、キリストは再び来られます。あなたの重荷を永遠に取り去るために、キリストは再び来られます。あなたを別れた人に会わせるために、キリストは再び来られます。あなたの涙を拭い去るために、キリストは必ず来られます。ご遺族の皆様方がイエス・キリストがおいでになられるご再臨の日を待ち望みつつ、その望みをご自身のものとなさって、これからの日々を歩まれますようにと心より願うものであります。皆様の上に神様のお慰めとお支えがいつもございますよう、心よりお祈りさせていただきます。